皆さんこんにちは。4月には第3回目の緊急事態宣言が発出されて、今年のゴールデンウィークも、昨年同様寂しいものになりそうです。1年前の4月に全国に緊急事態宣言が出されてから、この間外出自粛などで私たちは随分不自由な生活を余儀なくされてきました。自由に移動したり集まったりすることが、どれほど普通の日常生活にとって欠かせないことかということを本当に実感させられた時でもありました。今回の緊急事態宣言では、最初の宣言発出時のように、人の流れがあまり抑制されていないということを見ても、人間にとって移動の自由がどれほど切実なものかを逆に物語っているようにも思われます。封建時代の時代には、人の身分は固定されていて、低い身分の者が勝手に移動するということは許されませんでした。現代の民主制社会では、移動だけではなく、さまざまな自由が基本的権利として保障されています。その意味では今日、社会的政治的にな自由というものは著しく拡大したと言っても良いでしょう。しかし、翻って、私たちの内面の自由、自分を内側から縛っているものからの解放という意味での自由も同じように拡大したと言えるでしょうか。多くの現代人は、自分の内面の自由を、自分の欲望を実現する自由、自己実現のための自由というふうに捉え、それを追求しているように見えます。しかし本当にそれでいいのでしょうか。今日はそんなことを、聖書を通してご一緒に考えてみたいと思います。私自身を振り返ってみて、人生をよく生きようとする願いを、その願い通り十分に実現できていないということを認めざるを得ません。そのための何かが決定的に自分の中に欠けている、不足しているという思いを拭い去ることができません。それは一言で言ってしまえば、自分の弱さということになるのでしょう。その弱さは一体どこから来ているのでしょうか。親からの能力的な遺伝とか、養育環境とか、社会時代的な影響とか、そういった外的な問題に全て帰すことができるのでしょうか。私はその背後にもっと本質的な問題が潜んでいるように思います。この問題について、使徒パウロが明確に語っている箇所を最初に見てみたいと思います。ローマ人への手紙の、7章18節というところからお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の7章、2017年の版では308ページになります。ローマ人への手紙の7章の18節というところからお読みしたいと思います。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に悪が存在しているという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。このようにパウロは書いています。ここでパウロは、心にある神の律法と、体あるいは肉にある罪の律法とを対比させています。 神からの導き、すなわち律法が人間の心には与えられているのに、肉にある罪の性質のゆえにその導きに従うことができないというのが人間の本性あるいは原理であり、まあ、人間はその本性からして惨めな存在であるということであります。それではこの罪の性質はどこから来たのでしょうか。このことについて考えさせる印象的な出来事が創世記の2章と3章に記されています。その箇所を見たいと思います。創世記2章の最初に16節17節をお読みします。創世記の2章16節、神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。そのように神はアダムに命じられました。しかし蛇が女を誘惑してこう言いました。3章の4節。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知るものとなることを神は知っているのです。女はその誘惑に負け、その実を取って食べ、夫にも与えました。その理由を知る手がかりが6節に記されています。またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。その木は賢くしてくれそうで好ましかった。人はその始まりにおいて自由な意志によって神の命令に従うよりも自分が賢くなることを選びました。すなわち神を第一とするのではなく自分を第一とすることを選び取りました。これが罪の始まりであると聖書は教えています。このように人間はその本性からして神との正しい関係から外れてしまった罪人であります。ローマ人への手紙の3章の23節にはそのことが一言で書かれています。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない。まさにその通りであると思います。しかし神様はそのようなご自分を背き離れていってしまった人間を見捨てるのではなく憐れまれました。そして彼をご自分のもとに取り戻すために自ら行動を起こし歴史に介入されました。ご自身の御子を私たち人にお与えになられ、イエスという名をもってこの地上にお生まれになったその方が私たちの罪を身代わりに負って十字架で裁かれてくださったのであります。その結果このイエス様の贖いの御業を信じた者、すなわちイエスを自分の救い主キリストと信じ受け入れた者を神は罪許された者、義なる者と見てくださいます。これが神からの良き知らせ福音であります。それではこの福音によってパウロが嘆いた人間の本来的な惨めさというものはどうなるのでしょうか。そこから脱出することはできるのでしょうか。この点についてパウロ自らが自分の考えを述べている箇所を3箇所見てみたいと思います。最初にガラテヤ人の手紙から見てみたいと思います。ガラテヤ人への手紙の5章1節からお読みいたします。ガラテヤ人への手紙5章の1節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。 ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝を負わされないようにしなさい。パウロはキリストが奴隷の首輝から私たちを解放してくださったがゆえに自由がもたらされたと語っています。奴隷の首輝とは、このガラテヤ書が書かれた意図、またこの前後の文脈からすると直接的には律法に縛られるということを指しています。しかしキリストご自身が十字架の御業によって律法では成し得なかった罪の解決を成し遂げてくださったことを考えると、奴隷の首輝とは罪の下にとどまることを指していると考えてよいと思います。したがってここでパウロが言いたかったことは、キリストの十字架の御業によって罪の解決がすでに成し遂げられており、そのことを信じる者は奴隷の状態から自由なものへと変えられている、そのことをしっかりと自覚しなさいということであると思います。続きまして、同じ五章の十三節をお読みしたいと思います。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。肉とは、先に見たように、罪の性質を意味しています。また愛は聖霊によってキリストを信じる者に与えられる御霊の実の第一のものであります。パウロはここで、罪から解放されて自由とされた者はその自由を再び罪のために用いるのではなく、御霊に導かれて進みなさいと語っています。最後にもう一箇所、第二コリントの三章から見たいと思います。第二コリント三章の最後の節ですね、17、18節をお読みしたいと思います。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。御霊の働きによって律法の覆いが顔からの取り除かれて主と同じ姿に変えられていく、そのような歩みの中に自由というものはあるとパウロは語っています。この自由はこの世の自由とは異なったものであります。この罪の世界では人は自由を自分のために用いようとします。しかしイエス・キリストにあるものはその自由をキリストのため、神のために用いようとします。キリストにある自由は愛によって使えるものとされること、キリストのしもべとなることを喜んで選び取る自由であります。それはアダムとイブが選んだものとは180度正反対のものであります。キリストの十字架は人をそのような選択をなし得るものへと変えてくださいました。なぜなら彼を信じる者には神の御霊が与えられているからであります。そして御霊によって導かれる者は主と同じ形に姿を変えられていくということが約束されています。なんという素晴らしい約束でしょうか。私たちは十字架の贖いの御業によってキリストにあってのみ罪によってがんじがらめにされた惨めな存在から抜け出すことができます。神が私たちの罪の許しのためにお使わしくださった御子をご自身の救い主と信じ受け入れ、キリストにあって自由にされていくという 素晴らしい歩みを歩まれますよう、心からお勧めしたいと思います。